小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その34、殉教者ステパノ。今回の登場人物は殉教者ステパノ、別の聖書の訳ではステファノです。英語で言うとスティーブンですね。有名な映画監督のスティーブン・スピルバーグさんも多分この人物にあやかってつけたのでしょう。ステパノは当時の公用語だったギリシャ語を話す教養あるユダヤ人で、キリストの十字架刑による死から数年経った AD35 年か36年頃、イエス・キリストに対する信仰のゆえにキリスト教会の最初の殉教者になりました。それでは初代のイエス様の弟子たちのことをつぶさに記録し、彼のこともその最後に至るまで一番よく知っていたルカさんに彼の半生を語っていただきましょう。
私はルカです。ギリシャ人で本業は医者なのですが、神様の不思議な導きで初代教会の弟子たちの仲間に加えていただき、とりわけパウロさんには大変お世話になって、最後までご一緒させていただきました。教会のメンバーについては医者の性分で、一人一人について差し詰め教会員カルテのつもりで個人データを書き綴ってきましたので、誰のことを聞かれてもお話しすることができますが、ご要望によって今回はステパノにまつわるお話をしたいと思います。なおこの物語の主要部分は、感謝なことに後日神様の御言葉聖書の中に取り入れられて、後々まで語り伝えられているようです。イエス様が天にお帰りになってからちょうど50週目の五旬節、ペンテコステの日に、イエス様のお約束の聖霊なる神様が集まっていた弟子たちの上にまるで炎のように下って、一日のうちに3000人もの人々がキリストの御体とも言うべき教会のメンバーとなりました。そしてなおも教会は大きくなっていきました。ところが信者の数がどんどん増えると、内部からも不満の声が出るようになりました。ギリシャ語を話すユダヤ人たちがヘブル語を話すユダヤ人たちに苦情をぶつけたのです。ことの原因は、彼らの未亡人たちが毎日の食料の配給で差別待遇されていたことでした。
ちょっとまた今日の野菜の配給、私たちを差別したでしょう。
あら、何のことかしら。
またそうやってしらを切って、もうこれで3度目よ、配給を少なくされたの。聞いたわよ、あなたたちヘブル語グループが陰でこう言ってるって。
ねえねえ、あの人たちちょっと頭に来ない？何かといえば、私たちの知らないギリシャ語をさも自慢するかのように話してさ、少しひもじい思いをさせてやらなきゃ。
お母さんかわいそう。私や妹や弟たちに食べさせるために自分は食べないで、足りない野菜を分けてくれているんだもの。
あら、そう。それなら、その上から目線で聞こえよがしに教会の中でギリシャ語話すのやめてくれない？私たちユダヤ人なんだから、先祖代々のヘブル語があるんだからさ。
そんなこと言ったって、教会の中にギリシャからの帰国者でギリシャ語しか話せない人がいっぱいいるんだもの。しょうがないでしょ。そんなに不満なら使徒様たちに訴えたら？
そこで12人の使徒は信者全員を召集し、ペテロが代表してこう提案しました。
私たちが食料の配給に時間を割くのはよくありません。何よりも神様の言葉を伝えることに邁進するべきです。そこで、愛する皆さん、この仕事にふさわしい人、賢明で聖霊様に満たされた人に一切を任せることにしましょう。さあ、周りをよーく見回して、この人という人を7人選んでください。そうすれば、私たちは祈りと説教と教育に打ち込むことができます。
全員がこの提案に賛成し、次の人たちを選びました。ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、ユダヤ教に改宗していた外国人で、今はクリスチャンのアントー家のニコラオ。これらの七人が前に立ったので、人たちは彼らのために祈り、手を置いて祝福しました。この筆頭に挙げられたステパノは、常に聖霊に満たされた信仰深い人物で、私自身も日頃から注目していたのです。彼のリーダーシップのもと、私たちが執事と呼んだ七人の教会役員たちが、教会の運営をよくコントロールし、人たちは祈りと説教と教育に専心できたので、神の言葉はますます広まり、エルサレムでは弟子の数が驚くほど増えていきました。ユダヤ教の祭司たちの中からも信仰に入る者が大勢出ました。
ああ、マリア、あの人は祭司アキバ様じゃない？
え？まあ本当。イエス様をキリスト救い主だと信じたのね。嬉しいわ。
そうなんだ。道理で前はなんだか怖かったのに、私を見てもニコニコ嬉しそうなんだもの。
さて、ステパノは聖霊の力に満たされたその信仰深さで素晴らしい奇跡を行っていました。ところがある日、自由民というユダヤ教の一派の面々が彼に議論を吹っかけました。するとたちまち、クレネやエジプトのアレキサンドリア、トルコのキリキア地方やアジア地方から来たユダヤ人たちも仲間に加わり、ああでもないこうでもないと言い出したのです。しかし彼は聖霊に助けられ、知恵の限りを尽くして語ったので、誰も太刀打ちできません。それで彼らは何人かの者をそそのかし、こう言いふらさせました。
あいつはモーセや神様を汚す言葉を吐いたぞ。俺は確かにこの耳で聞いた。
こうして彼らは彼に対する民衆の怒りを煽り立て、ユダヤ人の指導者たちまで扇動して、とうとう彼を捕らえ議会に引いていきました。偽証人どもはでたらめの証言を並べ立てました。
こいつはいつも神殿やモーセの律法に逆らうことばっかり言っています。確かにこいつがナザレのイエスはこの神殿をぶっ壊し、モーセの律法を皆無効にしてしまうと抜かすのを聞きました。
この時、議会にいた者は一斉に彼に目をやりました。するとどうでしょう。彼の顔は見つかりのように輝いているではありませんか。大祭司は彼に問いただしました。
この訴えの通りか。
彼は答弁を始めました。
お聞きください皆さん。ご先祖アブラハムがまだシリアに移らない前、つまりイラクに住んでいた頃、栄光に輝く神様が彼に現れました。そして故郷を離れ、親族とも別れて、神様が命じる国へ行くようにとおっしゃいました。そこでアブラハムはカルデヤ人の地を離れ、シリアのカランに移り、父親が死ぬまでそこに住みました。その後神様は彼をこのイスラエルに連れてこられたのです。ところがそこには彼の土地はたったの一坪もなく、その上子供もありませんでした。にもかかわらず、神様はやがてこの地が全部アブラハムとその子孫のものになると約束されたのです。同時に子孫たちがこの地を去って外国に住み、400年の間奴隷になるとも言われました。ただし、この約束を添えられたのです。
私は彼らを奴隷とした国民を必ず罰する。その後、あなたの子孫はこの地に戻り、ここで私を礼拝するようになるのだ。
これを聞いたユダヤ人たちは口々にこう語り合いました。
おい、あの男、れっきとしたユダヤ人の俺たちを捕まえて一体何を言いたいんだ。
まったくだ。 先祖の話など物心ついた時から耳痛子ができるぐらい聞かされているのに、何を今さら説教垂れる気なんだよ。
その声を尻目にステパノは並み居るユダヤ人たちを前に1500年にもわたるユダヤ人の歴史を語り始めました。アブラハムに息子イサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブの12人の息子がそれぞれユダヤ民族の12部族の長となったこと、その一人ヨセフが他の兄弟たちの妬みを買いエジプトに奴隷として売られるが、神様の見守りの中で大臣にまで上り詰め、折しもエジプトとカナンの全土に大飢饉が起こった時、穀物を求めてやってきた兄たちと劇的な再会を果たしたこと、こうして彼らはエジプトに住み着くが、400年後ヨセフのことを知らない王朝が起こって、今やエジプト国内の一大勢力となったユダヤ人を恐れてことごとく迫害を始めたこと、ちょうどその頃生まれたモーセが成長して彼らのリーダーとなり、出エジプトを成し遂げてユダヤ人たちを先祖の地に導き入れたこと、その後民の願いで王政を敷いた彼らはダビデとその子ソロモンの時に全盛を迎え、ソロモンが素晴らしい神殿を建てたこと、そして彼らをきっと見回してからこのように言いました。
その時神様はこう言われたのです。
天は私の王座、地は私の足台、一体どのような家を私のために建てようというのか、私がそのようなところにとどまるだろうか、私が天と地とを作ったのではないか。
本当に豪壮な異教徒です。あなた方はかつてのご先祖たちの真似をしていつまで聖霊様に背き続けるのですか。あなた方のご先祖が迫害しなかった預言者の名を挙げることができたら、一人でもいいから言ってごらんなさい。ご先祖たちは正しい方がおいでになると預言した人たちを殺したのですが、あなた方は当のメシア、救い主を裏切り殺したのです。そうです、あなた方は御使いが手ずからくださった神の掟をわざと破っているのです。
この告発にユダヤ人の指導者たちの怒りは爆発しました。彼らは歯ぎしりして悔しがりましたが、彼は聖霊に満たされぐっと頭をもたげて天を見上げました。その目にきっと神様の栄光と神様の右に立っておられるイエス様の姿がありありと見えたのだと思います。
彼はこう叫ぶように言いました。
ご覧なさい、天が開けてメシアのイエス様が神の右に立っておられます。
しかしその時人々は耳を覆い割れんばかりの大声を上げ、彼めがけて殺到したので彼の声はほとんど聞き取れないほどでした。人々は彼を石で打ち殺そうと町の外に引きずり出しました。石が雨あられと飛んでくる中で彼は祈りました。
主イエスよ、私の霊を、私の霊を迎え入れてください。
そしてひざまずき大声で叫びました。
主よ、どうぞこの罪の責任をこの人たちに負わせないでください。
そう言うと彼はがっくりと頭を垂れて息絶えました。それを見た瞬間、私の体中を戦慄が走りました。あの叫び、あの表情、あれは私がペテロさんやヨハネさんから聞いていたイエス様のご最後にそっくりだったのです。彼はイエス様の十字架の愛の心を宿したまま天に凱旋したのでした。 ステパノの遺体は敬虔なユダヤ人たちの手で悲しみのうちに埋葬されました。でも彼はイエスに出会った人々の一人として、あの地上最後の瞬間、確かに天上の主イエスに出会ったのです。この物語を終える今、私はこう確信しています。教会の最初の殉教者として彼が流した血潮の上に神の教会は打ち立てられていったのだと。そして私の愛する道路者ステパノは今、主イエス様の御懐に安んじていると。